はい、皆様こんにちは。
はい、こんにちは。
今日はですね、2016年2月11日建国記念日なんですけれども、
はい、めでたい日ですね。
今日は遠野と船田さんとの対談音声で、知恵をアウトプットして富を得る際に、はい、どうやって富を得るか、うん、まあ、どうやって収入を得るか、稼ぐか、はい、この辺のところにちょっとポイント絞って、まあ、分かりやすい対談をしたいなというふうに思っております。
はい、ぜひ聞きたいところですね。
どうぞよろしくお願いいたします。それじゃ あのまず最初にですね、収入を得るということについて必要な考え方、うん、まあ、概論みたいなもんですけれども、最初のマインド、どんなところにあるのか、うん、ということについてですね、まず最初に簡単にちょっとお話をお互いしたいと思うんですけど、はい、船田さん、そのこの、まあ、情報企業というか、知恵で、富を得ていくときに、お金稼ぐときどうしても必要になってくる考え方、うんうん、でどんなものを考えてらっしゃいますか。
うん、そうですね、私もあのレベルの低いところから一歩一歩上がってきた人間なので、最初はやっぱりあの自分が作ったものがお金になるのかっていうのがよく分からなかったところがあるので、あの本当にこれお金取っていいんだろうかっていう心配が、あるんですよね。
ありますね。
それなんで私も最初は1000円から始めたんですけども、まあ今から思えば随分安かったなと思うんですが、まあそれでもね、あの1000円で売れた時は非常に嬉しかったんですけども、
ファーストキャッシュ、
だからまあそれを自分の作ったものが他の人が買ってくれるんだっていうのが分かった時に、まあ嬉しいなというふうに思ったんですけども、まあその後まあ価格は上げていってサービスの内容も向上させていったんですけども、あのやっぱりお客様からお金をいただくということに罪悪感を持ってしまうと、どうしてもあのいやそのぐらいは無料でやりますよという感じになってしまいがちなんですが、それですとやっぱりあの仕事にはならないと思うので、あのまあお金はいただきますがあのしっかりやりますよという考え方は大事だと思いますし、あの結局お客様があの必要とすることを与えることによって、まあ喜んでいただくんだという気持ちで、まあお金をいただくということはあの喜んでもらうことなんだというふうに考えることによって、まあそのね、自分自身のマインドブロックを、解除していくという感じが、まあ、簡単に言えば必要かなと思ってます。
なるほどね。そうですね、そう、私がまずお伝えするとしたら、売るということをやっぱりしないと富は得れないということですね。はい、あの売るっていうのは今船田さんがおっしゃったようにマインドブロックはあの出がちだと思うんですね。あの無料でボランティアでやる分には完全に与える行為なんですけど、売るとなると相手からお金をいただくわけで、もらわないといけないわけですよね。で、ここはあの実は、フェーズを変えないといけないんですよね。ずっと無料で提供して与えて信頼関係作っていくっていうのが必要にしても、どこかでその商品をオファーして買ってもらわないといけない、売らないといけない、で売らない限り収入は入らない。ここのところはやっぱりまず一つ申し上げておく必要があるかなと思いますね。
当たり前なんですけどね、売るということをしなければ収入にならないという、ここが結構ハードルも高いかもしれないですね。
そうですね、まあ、私はあの富伝道という、あの言葉を標榜してますけど、まあ、伝道に例えても、まあ、道を伝えるんですけど最後成果を上げないと、やっぱり組織って発展しないんですよね。
そうですね、
だから相手の悩み事の相談を受けてあげた後、何らかこちらのコミュニティに入っていただく、入会していただく、継続して、こちらのサービスを受けていただくということをしない限り成果にならないし、お金が入らないとそのいい活動を続けられないんですよね。
できないですね。
あのそれで食べていけなくなると別の仕事をしなきゃいけなくなるし、まあ別の仕事をしててもいいんですけど、お金が入らない仕事って力入らなくなりますよね。い
や、もうね、やめたくなりますよね。
もう背に腹は変えられないというか、だからやっぱり知恵をアウトプットして富を得ようと思ってる人は、どこかで必ず売るということをですね、マスターして、学んでマスターしていただきたい。 まあ、今日はだからその、まあ、売るため の、 あの教材というふうに言ってもいいかと思いますよね。じゃ あ、 あの、まあ、その売るっていうことをですねまず理解していただいて、まあ、今船田さんがおっしゃったようにマインドブロックを外さないといけない人は結構多いと思うんで、
うん、そうですね、
もうちょっといきますか。そのマインドブロック、うん、売るときに出てくるマインドブロックでこう気をつけてこう外しておくのがおすすめですよということをですねちょっと語っていただければと思うんですけど。
そうですね、まあ、とりあえず売ることに成功したとしてもですね、やっぱり多くの人は価格安くいくと思うんですよね。私も1000円から始めたということで今では笑い話ですけど、1000円2000円とか5000円ぐらいでやってるとですね、やっぱり新規のお客さんを連れてくるのは大変なので、売れたとしてもお小遣いぐらいにしかならないんですよね。私もやってみて気がついたんですけど、これは仮に毎日お客さんが来てくれたとしても生活できないっていう現実が出てきてしまって、これだったらアルバイト行った方が早いという感じになってしまうんで、やっぱり個人でやる場合はある程度高額なものが売れないと、やっぱり本業にはならないっていうところがちょっと大事なポイントかなと思うんですよね。
これすごく大事な論点を挙げていただいたと思うんですね。最初に売り始めるときに、まあ、最初出てくるのは高く売れないんじゃないか、
そこがありますね。
高くしたら売れないんじゃないか、あるいは高くしたらいけないんじゃないか、こういうマインドブロック出てきますよね。
いやもうブロックというかねもう当然あるだろうという感じですね
で安く始めるんですよね。で、そのこと自体いけないとも、まあ、必ずしも言わなくて、最初はトライアルで、まあ、無料で一回セッションやってみようとか、
そうですね、
最初はちょっと自信がないんで安くするっていうのがあってもいいんですけど、その安い世界だけにずっと捕まってると、まあ、今お話出たように何人お客さん取れても十分食べていけないんですよね。
そうなんですよね。そうすると副業とか本業とかよくわからなくなってしまって、もうこれだったらこれやってる暇がないなというふうになってしまうので、そうすると本末転倒ですね。
そうですよね。だから1000円のサービスをもしやるとしても1日にお客様が仮に3人来ると、3人来続けるってすごいことですよね。
それはもう大繁盛してる、
大繁盛してるということですけど、3人来ていただいても3000円、
3000円ですからね。
でもしこれ月に20日間稼働するとして、3000×20で6万円ですよね。
まあ、パートぐらいのお金にはなるかっていうことですかね。まあ、
食べていけないですよね。
食べていけないですね。
これでパソコンたまに故障して買い替えたりしたらもう全部パーですよね。
パーですね。
だから最初の導入部分で無料でサービスして経験を積むとか、最初は安くしてもいいんですけど、どこかでやっぱり料金を上げていく、まあ、逆に言うと高額な商材を、商品を作る、
そうですね、
これ絶対にやっていただきたいんですよね。で、これ聞いてる方はね、と思うかもしれないんですけど、私のリサーチで、やっぱりみんな月に100万円稼ぎたいとみんな、ほとんどの方おっしゃるんですよ。
そうですね。そういう方だとサラリーマンと変わらないですからね。
ね、それ以下だと確定申告したり自分で税金払ったりすると、サラリーマンと変わらなかったりするんで、そうすると月100万円、年間1000万から1200万円、これは皆さん必ずおっしゃるんですけど、そこを言ってる人をリサーチした時にですね、安い商材サービスでそこまで言ってる人いないですね。
まあ不可能ですね、きっと、
いないですね。で、月にですね、例えば5000円ぐらいしか稼げてなかった人が、なぜかある時を境に月に100万いくっていうケースはよくあるんですよ。
そうでしょうね。
ただこのケースの時ほぼ間違いなく高額のサービスを出してますね。
そうですね、
1回だいたい10万円とか、あるいは半年間で30万円とか、で人によったら1年間で100万円というサービスも、知らない人が聞くとびっくりするかもしれませんけど、このコーチコンサルの世界では結構あります。
そうでしょうね。
で1年間で100万円とか、私が知ってる範囲で一番高かったのはグループコンサルで1年間360万円ですね。
それは結構いい値段ですね。
いい値段です
本当に。
でこの人は一人から始めて今会社作ってますけど、今年商9億ありますね。
すがすがですね、
はい、で多分個人の収入としてどう低く見積もっても、うん、あ1億越してることはもう絶対間違いないし、うん、まあ、まあ2億とかね、うん、言ってるような人ですけど、でこの人もね一番最初のセッション1000円なんですよ。
ああ、なんか親近感を感じますね
最初はとにかく1000円、しかもあのネットで売ったんじゃなくて、うん、自分の知り合いと喫茶店でお話をして、悩み事を聞いて、うん、あそれだったらこういうふうにしたらなんとかなるんですよ、うん、ちょっと試しにやってみますって言って、うんうん、1000円いただいてアドバイスして、うんうん、そこから評判取って、
あ、なるほど、
今半年でグループコンサル10人20人相手にして1人360万です、
うん、どっかでマインドブロックを外したんだ、
ね、外しまくってますね
外しまくってますね
だからまあ最初からそんな360万っていうのは無理にしても、うん、ある程度高額なもの10万円を超すようなものを出すのは普通にあるっていうふうにまず思ってですね、
う
ん、
そうですね、
まず知識がマインドブロックを壊すときに最初に必要だと思うんで、
うん、
あの1000円2000円から始めてもいいけど、そういう世界に必ず行くんだっていう気持ちは持っていただきたいと思いますね、
う
ん、
そうですね、
はい、じゃあまあその辺でちょっと次の話題としてはですね、つながってると思うんですけど、売るためにはですね、まあ、皆さん多分ブログを今書かれている方が多いと思うんですね。ブログを始めて毎日頑張って記事を書く、こういうチャレンジをしておられる、でそういう方がですね、次に収入を得ようと思うときに絶対に必要になってくる次の段階は、商品あるいはサービスを作る、うん、ということです ね、 ですね、売り物を作る、売ってお金をいただけるものを作る、こういう段階が必要になるんですけど、うん、この辺で、まあ、体験も含めてですね、ちょっと船田さんに例えばこの段階ではどうい う、
うん、
努力をしたらいいのか、うん、ということをちょっと聞きたいんですけど。
そうですね、まあ、私も情報企業なので具体的に物を売ってるわけじゃありませんので、
はい、
自分の知識と経験を売ってるわけなんですけど、
はいはい、
まあ、私は最初、計画的にですね、まあ、メルマガから入ったんですけども、
はい、
もともとテキストは作ろうと思っていて、
はい、
まあ、私はダイエットから入りましたが何か教材を得るだろうなと思っていたので、はい、で、最初から必要なものをですねリストアップして、
はい、
こういう知識が必要でこういう考え方が必要だというふうに考えてですね、
はい、
まあ、KJ 法という方法があってね、はい、カードにポイントを書き出していってそれを並べ替えてという方法がありますけども、はい、
うん、
それに書いていってその項目ごとに、
うん、
メルマガ のタイトルを決めて、うん、で発行していったんですね、
う
ん、
なるほどなるほど。
でそれをある程度20、30と溜まった段階で、うん、それを集めて、うん、まずは無料テキストという形で、
うん、
配布して、でお客さんの反応を見たんですね、
うん、
はい、でそれをさらに書き足していくうちにだんだん自分を上達してくるので、
うんうんうん、
最初の頃のものはねだんだん恥ずかしくなってくるんですけど、
うんうんうん、
まあ、それを書き直してリニューアルしてグレードアップして、
うんうん、
でもう一回テキストと編集することによって、
うんうん、
今度は有料で売るという形で、うんうん、まあ、先ほど言ったように1000円から始めたわけなんですけども、
うんうんうん、
まず自分の出していくコンテンツを集めて教材を作るんだという発想から入ったんですね。
そうですね、まあ、船さんのケースで言うと自分のブログで書き溜めたものを題材にしながら、うん、教材作りをした。
そうですね、
テキストを作って、
はい、
まあ、最初は無料テキストから始めたけど、有料テキストに移行していって、
そういうことですね、
テキストを販売する、
はい、まずそこから入った、
ね、まあ、まあそこからですよね、はい、まあ、私の場合で言えば今回電子書籍を出しましたから、まあ、ほぼあれはアマゾンで出してるわけですけど、
うん、
まあ、あれは書き下ろしでしたけどね、
うん、
ブログから取ったものではないですが、ただまあ自分で書いた内容をああやって本にして、
うん、
まあ、それを販売してると、まあ、教材販売と同じですよね、うん、まあ、そういうのが一つありますよね、
うん、
でただこれはそんなに高いものでもない
ですよね、うん、そうなんですよね、
いわゆる高額なものではないですよね、うんうん、そうするとそれ以外に次に商品としてもうちょっと高いものを出すときっていうのは、どんなふうなことをこう配慮されましたですか、
まあ、さっきのお話とねやはり関係が深いんですけど、
うんうん、
まあ幸いにしてテキストは好評で、
はい、
買ってくれた方はね とても良かった感謝、うん、感謝のね、あの話が来て、うん、まあ、私も良かったなと思ったんですが、
うん、
あのまあ、売れてもやっぱり1000円ではいくら売れてもあの小遣いにしかならなくてですね、うん、これではどうしようもないなというふうに思って、
うん、
もうちょっとお金を、増やすにはどうしたらいいかと考えて、うん、まあ、やはりあのここは直接話すということをすれば、
うん、
あのもっとお金は取れるだろうというふうに思いまして、まあ、当然その、教材をですね売るということもセットですけども、
うん、
買ってくれてなおかつあの私とお話をする機会をあの何時間差し上げますという形にして、うん、まあ、自分の、まあ、スカイプまたは LINE などで、
うん、
無料通話を使ってお話をするというのをセットにして今度1万円にしたわけです
ね、うん、なるほどなるほど、
まあ、それである程度金額は上がったんですけどね、
うんうん、
まあ、最初ちょっと私あの工夫しまして、
うん、
あの一人一人で売ってもいいけれども、まあ、お客さん来るかどうかわからないけれども、
うん、
あのコンテストにしたんですね。
コンテスト、
あの、はい、ダイエットコンテストという形にして、で、あの今回ですねコンテストなんで安くしますからということで1万円で売ってですね、それであのその時も20人ぐらいは来ていただいたかなと思うんですが、それであの皆さん競っていただくことによって、あのもし優勝した方はですね、目標達成して優勝した方には私から賞金を出しますので、やってくださいって言ってですね、あのそういうふうにちょっと人参をぶら下げてやってもらうとみんな頑張ってくれるんじゃないかと思って、それであの集めたというのが、まあ初期の頃ではいい収入になったっていう感じ
ですかね。そのコンテストで応募した人と船田さんが1対1で話すということですか。
ええ、あのそれぞれ1対1で話していただいて、でその結果についてはあの1ヶ月ごとにブログで公表しますという形で、
電話で話して非常に頑張ってるなという船田さんからの評価が順位を決めると、
いやあのそれはそれぞれ頑張ってもらうんですけど、
うん、
その人 の, あの体重が減ったあの量によってこの人が一番減りましたという形で3ヶ月間の競争という形にしたんです。
なるほど。でそのコンサル の, あのスカイプコンサル、いわゆる電話コンサルのようなもので料金をいただいたと。
そうですね。
それなるほどね、
はい、でまあ20人ぐらい来たのでそこで初めてあの、ダイエットで20万円というお金が手に入ってきたと、
なるほど、
のがあの、まあ、次のステージだった
かなと思いますね。そうですね、まあ、あの、まあ、私の場合も個人セッションというのが次 の, あの段階の商材になるんですけど、いわゆるテキストの販売っていうのは丸山さんで500円、私の電子書籍で500円、あ、丸山さん1000円、私は500円、安いんですよね。
安いですね。
でただこのテキストっていうのは不特定多数に販売できるから、まあ、一気に何百冊売れたとしても、まあ、あのこちらの手間はかからない、一回こっきりですよね。
そうなんですね、は
い、私 の, あの例えばファーストキャッシュを得る方法っていうのは、あのメルマガ登録された方にプレゼントで渡している内容ですけど、あれはもうあの1000人近い人が、まあ、あえて取られてるわけですね。でその次の段階で1000円とか500円を越して何万円という世界に行こうと思うときに、一番やりやすいのはいわゆる電話とかスカイプでの個人アドバイス、
ね、そうですね、
ですね。で、あの人によってはあのいやなんか個人で話するだけの方がお金取れないんじゃないかっていうふうに思うかもしれないんですけど、
あるかもしれませんね。
あのそれなぜ高くできるかというと、本というのはあの不特定多数の人にこう出しますから、最大公約数的なことを書いてるんですけど、個人でやると相手の人が聞きたいことを聞かれて、それに個別にアドバイスをする。
そうですね。
いわゆる解決のカスタマイズをする、ということになるんで、まあ、これはあの価値高いんですよね。
まあ、これはもう世界に一つしかない答えですということになるので、本では書けないですね、これがね。
そうですよね。あなたの、あの出された質問に対して、あなたにだけ一番当てはまる解決策をこちらでお教えしますと。まあ、こういうようなことになるんで、だから個人アドバイスというのは、あのもう少しあの金額を上げていいわけですね。
そうですね、
はい。
まあ、あの私も最初は考えました。テキストといったってダイエットの本なんか本屋さんに行けばいくらでもあるので、
ああ
本屋さんで1000円で売ってるものを私が1万円で売るわけにはいかないだろうと、はい、やはり考えたので、
はい、
まあ、あのやはり100ページ200ページのものであるならば、はい、本屋さんの本には勝てないと思ってやっぱ1000円なんですけどね、
はいはいはい、
まあ、でもやはり電話だったら 個別対応で、まあ、具体的にあなたの悩みに答えますということになるので、はいはい、まあ、これだったら1万円取ってもいいだろうというふうに私は考えましたね、はいはい、
そうですよね、多分まだ素人の段階で考えると、例えばお友達の悩み相談を喫茶店で聞いて、うん、これでお金もらえるってちょっと申し訳ないんじゃないかとかね、うん、思うと思うんですよね、私だってそう思った時期ありましたから、ただそれでお金をいただけるようになる前段階として、ブログに専門知識をずっと書いていったり、うん、それからテキストや電子書籍を書いて、うん、ある程度プロになっていく段階ですね、
うん、そうですね、
やっぱりそういう自分の知恵をアウトプットして、ある程度相手の人に認めていただくという、
うんうん、
こういうプロセスを経てから、
そうですね、
個別にアドバイスをするとですね、うん、それはプロからまあ、コンサルを受けるようなもんですから、
そうですね、
まあ、これにお金が発生するのはまあすごく当然のことになっていくわけです。
で、
例えば私で言うと1時間の個人セッション4万円で、うん、まあまあそんな強気の設定ではあると思うんですけれども、うん、まあ、でも実際に本当に価値のある人と1時間話すとですね、
うん、
高い人はもうすごい高いですからね。
それはそうですよね、
ええ、うん、まあ、その本当のプロの人、有名な大前健一なんかに、うん、もし企業のコンサル依頼したら、
うん、
多分1時間で結構数十万円とか、
うん、
取られると思うんですよね、
うん、そうですね、
だからまあ、数万円の世界というのは十分にあり得ると思うんですね、うんうん、ここをあんまり安く設定すると、
うん、
これ例えば1時間3000円ぐらいで設定すると、
うん、
これまたちょっといくらお客さん取ってもそんなに稼げない世界、
うん、そうですね、
が出るかもしれませんね、
う
ん、
まあ、実際個人セッション申し込む人っていうのは、まあ、それなりの覚悟と決意が、はい、あると思うんで、そんなに怒涛のようにいっぱい来るわけではないですし、
はい、
まあ、逆に来てもらっても対応できないですからね、
はい
はい、そういう意味ではそこそこの金額でなければなかなか難しいと思いますね。
そうですね、
うん、
で、ただまあちょっと順序があるとしたら、まあ、私の場合だとやっぱり無料個人セッションっていうのをやってまして、最初は自分に関係のある人にお声をかけて無料でやらせてくださいと、はい、1時間やらせてくださいという形で、これは結構集まってくるわけですね、無料ですから。
なるほど、そこから始めた、
はい、そこから始めました。でそこからやるときにですね、無料でも決して手は抜かない、そして自分の持ってるベストの努力をしてみるのと、
うんうん、
それからそこで来た内容をしっかり終わった後、
うんうん、
もう一回メモなんかにまとめて、
うんうん
うん、改善策を練るとかですね、あるいはまあ、私の場合だと個人セッション無料でやる場合も事前に質問聞いてたんですけど、
うんうん、
で事前に聞いた段階でもうできる限り調べる、
うんうん、
はい、いろんな業界のいろんな悩みがあるんですけど、事前にかなり調べて、これはよくここまでやるかなと思うぐらいやった方がいいかもしれません、
うん、
はい、というのはその無料でやってるのが次に有料に変わるための、
うん、
この助走ですから、
そうですね、
そこで何万円か払っても、
うん、
高くなかったと思ってもらえるクオリティを作っていく必要あるんですね。
そうですね、
はい、
うん、
だからこの段階で無料にするっていうのは常套手段として結構あるんで、
うん、
この段階はですね、まあ、投資だと思って、
うん、
無料であっても決して手は抜かずに最高のものを出していく、
うん
うん、まあ、こういうのは大事ですよね。
そうですね、まあ、私も実は、まあ、テキストを売り始めて、でその後、まあ、コンサルで万円の世界に入ったんですけども、
はいはい、
その前はやはり無料モニターという形でやりましたね、
はいはい、
やはり最初から自信がないので、
はい、
まあ、私の場合はダイエットということだったんで、そちらの方の専門知識はかなりあったので、
はい、
まあ、改めて調べるということまではなかったんですけど、
はい、
実際にお客さんがどんな質問するか分からないですし、私も知識が対応できるかどうか分からないので、
はい、
まあ、自分に自信をつけるということで、まず一定の期間、人数限定で無料モニターでダイエットの話をしましょうという 形で集めて、
はい
はい、で実際成果を出した人が何人もいて、
はい、
で、あ、これはやれるなというふうに判断をしましたし、
うんうんうん、
で、その後ですね、まあ、副次的な効果ではありますけども、
うんうん、
まあ、成果の出た方に無料だったので、うんうん、ぜひ紹介をさせてくださいということで、まあ、感想をいただくという形ですね。私の個人コンサルやコーチを受けた感想を、はいはいはい、いただけますという前提で、はいはい、集めたというのがあります、
ね。あ、これ大事な論点ですね、はい、つまり次に販売に移るとき、うん、相手の人がお金を出していいっていうふうに説得しなきゃいけない、そうなんです、売らなきゃいけないんですけど、売るときにかなり大きな力を発揮するのが、うん、利用者の声なんですよね。
そうなんですよね。これがないとちょっと説得力が弱いというところがあるので、はいはい、
だから理念とかサービス内容の説明も絶対いるんですけど、うん、プラスして利用者がその後どんな風だったか、うんうんうん、まあ、喜びの声とか、
そうです、
ね、終わった後のなんか結果としてのいい成果が出た事例とかですね、うんうん、こういったものを集めておくと次に販売するとき大きな力になるんで、
そうですね。そしたら1万2万の世界を超えていくと思うんです
ね。そうですよね。だからこそ無料でアドバイスするのはもう全力で、
そうなんです、成果出してもらわないと、
もうとにかく結果を出していただいてやって得したと思っていただくような、うん、そういう事例を作っていく、
それを心がけてました、
ね、これ必要ですよね、うん、ちょっと元に戻るんですけど、つまり無料の時代に手を抜かないというのが、うん、次に販売する時の土台になってるんですね。
そうですね、
はい、ですから例えばブログに文章を書くのも無料で書いてるわけだし、うん、まあ、メルマガを出したりするのも無料で出すんですけど、そこで手を抜くとですね、あ、こんなものかなと思われると、
そうなんですね、
次に有料で販売するときに高いお金でが取れないわけですね、
うん、そうですね。
だから無料で与えてるときにも決して手を抜かず、まあ、かといって完璧にする必要はないですけどね、完璧には我々できませんから、ただ自分でやれるベストのアウトプットはずっと心がけていく、
そうですね、私も常に心がけていますね、まあ、ブログがやっぱり集客の中心になっているので、たまたま読みに来た方がそこで、いや、これはすごく役に立ったなと思ってもらわなかったら、もうその次がないので、もう二度と来てくれることはないという感じになっちゃうんで、はいはい、まあ、一個一個の記事は全力投球ですね、やっぱり。
そうですよね。だから、まあ、我々が無料でメールマガを出したりブログに書いたりしてるのも、実は有料でも全然おかしくないというつもりでアウトプットしてるのは事実で、
そうですね、
まあ、それも、まあ、どこまでの価値かっていうのはお客様の判断によるんですけど、出す方としては、まあ、まあ、今現段階でこれ以上のものは出せないなというところのものを出してる、
そうですね、
はい、ただこういうふうに言うとですね、じゃあ無料だけ取られてあと売れないんじゃないかという疑問が次出るかと思うんですけど、これに対する考え方は宇田さんなんかどうされてますか。
まあ、むしろでも他の情報はね、やっぱりどこにでも溢れてるので、
はい、
そこと一歩抜きんでるぐらい、あ、この人他と違うなっていうぐらい感じてもらわなければ、はいはい、そもそも買おうという発想にならないので、
はいはい、
で、まあ、無料でこんだけ出してるんだから買う価値があるというふうに感じてもらえますし、
うんうん、
で、まあ、これは不思議なことなんですけど、私もブログで知識は出し切ってるんですね、ほとんど、
うんうんうん、
で、まあ、テキストになるとね、まあ、それが編集してあるっていう価値にもつながってはいるんですけど、まあ、あとコンサルで実際話した時に、先ほど言ったように個別対応ができるということで価値が出てくるので、つまり自分の持ってる知識としては全部出し切っても全く問題がないというふうに思ってますね、はいはい、
そうですよね。ですから出していくコンテンツが仮に無料であっても、次にその個別コンサル、個別のセッションを行う時には相手にカスタマイズした内容で出せるわけだから、
そうなんですね、
だからそこはそんなに心配しなくても、うんうん、無料で出した内容がすごく良かったんで、うんうん、だから人から個別にアドバイスを受けたい、
うん、そこですね、
こういうニーズありますからね、はい、うん、それぐらい個人でやるっていうことの価値は高いわけですね、1時間なら1時間、うんうん、その人のためだけに時間を使って、うんうん、そこでその最高のものをたった一人のために提供するわけですから、
そうですね、
そこは別に有料にできないっていうことでそんな心配なさる必要は、うん、まあ、ないと思います。
そうですね、
はい、まあ、じゃあそういうことで、最初は、まあ、テキスト的なものを、まあ、ブログの内容等をまとめたり、場合によっては書き下ろしで、テキストを販売する第一段階と、それからもうちょっと高い料金で、うんうん、 まあ、個人のセッションアドバイスをする点がありましたよね、まあ、これでまあ数万円というところですけど、もっとじゃあさっき言った高額なものを作るとしたら3段階目にどんなものがあるか、これちょっとまたちょっと船屋さんだったらどうされてるかって聞いてみたいですけど。
そうですね、まあ、結局数万円ぐらいで、ね、できるということが、まあ、一つの目標だったんですけど、それだけでもやっぱり微妙な金額でして、まあ、でも不思議なことにですね、私もずっと積み上げた形で金額を上げてきた人なんですけども、まあ、今インターネット系の塾なども売ってますが、最初始めた時は5万円ぐらいで始めたんですね、まあ、あんまり私も自信がなく経験もなかったので、まあ、そこから始めたんですけども、それを経験を積んで、まあ、テキストもね変更しつつさらにいいものを作っていって、で、金額を1.5 倍2倍3倍というふうにして、言ってもですね、売れる数がほとんど変わらないっていうのを、感じてまして、5万円で売っても20万円で売ってもそんなに数が変わらないっていう感じがするので、もうこれは自分の出せる精一杯のものを出すという形で、まあ、期間の、ね、設定とかそういうものも考えつつ、料金としておかしくないような感じで、それで、まあ、自分の出せる金額、まあ、自分の、まあ、マインドブロックの戦いかもしれませんけど、まあ、手探り状態でやってきたという感じなんで、まあ、基本的にやってることは自分の作った教材を売ってもらって、でそのスカイプや LINE でのセッションをやりながら売ってるということで、まあ、結局やってることは変わらないんですよね。まあ、経験を積んだということと、それから内容がグレードアップしてるというところはあるんですけど、まあ、基本的に変わってないので、まあ、あとは経験積んで自信が出てきたらこのぐらいはいけるはずだというふうに、
なるほどね、
やってることですし、まあ、あと他のところもリサーチに行ったりして、まあ、ここがこの内容でこの金額で出してるんだと思ったら、まあ、いや自分も同じものだったら同じくらいでも、まあ、遜色はないだろうというふうに考えて、ちょっとまあ他のところを観察して料金設定を変えて、でそれに見合った価値のサービスが出せるように自分の内容を変えていったという感じですかね。
なるほど、なるほど、そうですね、まあ、一つ考え方をお出しするとしたら、例えばさっき私で言うと個人セッションで4万円と言いました、でこれ1回1時間なんですよね、はい、で1回1時間で4万円いただいてるんですけど、これをもっと高額にする場合は、例えば半年間、
そうですね、
半年間のコンサルで、40万円とかいう世界の設定をさせてもらってるんですね、でこれはまあ、要するに単純に半年間ですから、で月にですね、もし2回セッションをするとしたら、まあ、4万かけるんで8万円、で8648万円が40万円でできるから、月2回やりますよと言っているだけで、まあ、なんていうか お得なんですよね。これが、まあ、期間を少し伸ばして、ある程度伸ばした形でのアドバイスコンサルにすることで高額が可能になる、これ一つですよね。でしかもですね、これ期間伸ばすともっとお得な面が出てくるんですね。それは何かというと、スポットで聞く場合は、まあ、ある程度相手の方のその質問内容でこちらは調べますけど、もし半年お世話させていただくとなると、こっちも相手の業界のこととか相手の仕事のことをもっと中長期で研究が始まるんですね。まあ、例えば私であれば、相手の方がネイルサロンもしやってるんであれば、まあ、半年のコンサルを受けた段階で、ネイルサロンの研究はこっちも始まります、そうすると、まあ、例えばアメブロでネイルサロンを開業してる人をずっと見比べたりとか、まあ、それ以外に、まあ、実際に私はネイルサロンに行くことはできないかもしれないけど、そのサービスを自分で受けに行くっていうようなことも、結構普通にやります、でやってみて自分なりに研究をしながら相手の方にアドバイスするんで、やっぱりアドバイスが深くなるんですね。
そうですね、
それと、まあ、さらに言うとですね、半年間アドバイスを聞き続けると、まあ、いいコンサルに当たればですね、どんどんコンサル内容もグレードアップするし、自分もやっぱり 一回こっきりで聞いてやろうと思うより、うん、その月2回ずつ半年間続けていくと継続の力がついてきて、やっぱり成果が出るんですよね、
うん、そうですね、
はい、うん、あの半年頑張ってやっていくうちに自分もお客さんが取り始めて、うん、それも数万円のお客さんがどんどん取れてきて、うん、場合によったらあの自分も半年コンサル始めてみて、うん、終わってみたらあのもうあの100万円以上の収入があると、うん、まあ、40万円で払ったものはもう十分お釣りきますよね、でこういうふうにあの継続することによって成果が出やすくて、うん、元が取りやすい、
そうですね、
というのがまあ2つ目にあるし、うん、まあ、さらに言うとですね、あの高額なものを払うと、うん、あのこっち側のそのなんていうか決意が固まるというか、うん、モチベーションが上がるというか、まあ、いい意味で絶対元を取ろうっていう投資が湧くというか、う
ん、それはそうですね
だから高いお金を払ってやった人ほど成果出やすいという、うん、こういうことが実際あります、うん、だから未然に起きる効果、
そうですね、
はい、というのがやっぱ上がりますよね、うん、だからまあこの段階であの多分10万円を越していくサービスというのが作れるはずなんですね、
うん、そうですね、うん、まあ、なんだかんだ私も最初半年から始め1年にしてあのやってましたけど、まあ単発で売るっていうのは結構なかなか難しいので、うんうんうん、あの気持ちが固まってる人の場合はセットで買ってもらうっていう感じですね、うんうんうん、私もですので月1回のコンサルとかってやって、それで、はい、あの半年1年っていう形で売ってきて、で、まあ、金額を上げてきたっていうところがあるので、
うんうんうん、
まあ、そうすると一発話するだけでもまあ効果はありますけどね、うんうん、半年間見てるとその人が成長していくというのが分かりますし、あのやっぱり成果を出すにはある程度の期間も必要だと思うんで、
うんうん
う
ん、
そういう意味でその人を面倒を見るという形で金額を上げるということはまあ可能だったんだなという感じがしますね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、まあ、私のリサーチでもあの大きな成果を出してる塾、まあ、全部あの半年とか1年コンサルですね、うんうん、あ、はい、あのスポットで大きな成果を出してる例ってあんま聞かないです、
うんうん、
であのその塾に入ることによってあの最初数千円しか月稼げなかった人が、うん、まあ、月収100万越すっていう成功事例いっぱい見てきましたけど、うん、まあ、あのほぼ 100% あの継続塾ですね、
うん、
半年1年ずっと面倒見て、
まあ、そうですね、やっぱそのぐらいやらないと成果が出ないっていうのがあります
ね、出ないですよね、うん、だからあの少し大きな投資になるかもしれないけど、それぐらい頑張ってやるのは普通にやってるし、うん、まあ、我々だって私だって結構あの1年間 のコンサル1個受けてますからね、
うん、
であのまあ、あのそれをはるかに超えるような収入を得ることができているんで、うん、全然あの無駄な投資になっていない、うん、わけですね、
そうですね、
うん、まあ、そういうことはありますかね、さあ、じゃあ、まあ、そういうふうなところで商品作り、ある程度 の今3段階ぐらいで商品作りの説明しましたけど、テキスト、それからまあ1回のセッション、それから ある程度半年1年ぐらい この期間をちょっと長めに取ったコンサルですね、
ええ、
まあ、1個言わされたところがあるとしたら、半年コンサルとか1年コンサルができると一回一回営業しなくてもお客さん来るということですね、
そうですね、もう継続して来ていただけるので
自転車操業じゃなくても、うん、半年間はずっとそういうふうにしてやってくださるお客さんがいるんで、うん、まあ、そこを販売する側にとってもやっぱりね、嬉しいし、
うん、そうですね、
だから受ける側にとっても成果が出るか嬉しい、
ま
あ、ウィンウィンの関係になりやすいということですね、
うん、そうですね、
はい、じゃあまあそのあたりで今商品作りの話がいきましたんで、じゃあ作ったら今度その商品をどう売るかというあたりですね、どうやってそれを買っていただくかというあたりですけど、これちょっと旦さんだったらどうされてますか、
はい、まあ、これも商品があるのね、ブログに紹介するっていうことはまずやるでしょうけど、まあ、紹介するだけではなかなか買っていただけないっていうのが正直なところなので、うんうん、まあ、その商品についてどうしても説明するページが必要になってくるっていうのがありますよね、まあ、その、まあ、価格とサービスの内容は当然ながら、
うんうん
うん、それを作る動機であるとか、
うんうん、
または自分自身の紹介も必要になるでしょうし、
うんうん
うん、いろんなことを お教えしないとなかなか買っていただけないっていうところがあるので、うんうんまあ、やはり紹介するページというのを作りますね。
そうですね。これはまあいわゆるセールスレターとか、
う
ん、ランディングページ、
ね、
LP というものでもあるんですけど、まあ、もっと簡単にやるならブログのある1ページを使って、 その自分の商材サービスについて、うん、まあ平べったく言えば売り込むための文章を書くということですね。
そうですね、
はい、販売するための文章を書く、その内容の良さとか、うん、特徴とか、
そうですね、
なぜあなたにとってこのサービスが有意義なのかということを書いたり、あるいはそのお客様の声を入れて、こうやった結果どうだった、どういうようなことを入れたり、まあ、それからよくやるんですけど、その買っていただいた方にボーナスをつける、プレゼントをつけてですね、まあ、我々もアメブロ企業塾で結構たくさんのボーナスつけてますけど、もう6つ7つになってますけど、買っていただいたらこういう内容の音声をつけますよとか、サービスとはまた別にプレゼントをつけることによって売れやすくするとか、まあこういったことで販売するための一つの文章を構成しておく、
そうですね、
まあ、それはブログの1ページに書くんだったら結構楽ですよね。
まあ、私たちは専門的にその紹介するページ、まあ、ランディングページを、うん、HTML で作って、それで、まあ、自分でレンタルサーバーを借りてそこにアップロードするということが必要なんですけど、ちょっとそれはなかなか初心者のレベルが高いので、簡単にできるのはやっぱりブログの1ページを使ってそこに商品の説明をしっかり書くというところからスタートでいいかなと思いますね。
何かあったらそのページに来ていただいて、それを読むことによってそこから買う人を作っていく、
そうですね、
こういう流れですよね。
まあ、これが一番簡単にできるページかと思いますね、
はい
はい、やはり普通にサービス名と料金だけ書いても買ってくれないというのが正直なところなんで、やはり詳しい説明が必要ですね。
でおそらく今ブログを書かれてる方はですね、このランディングページというか商品説明のページを作るということは新しいチャレンジになると思うので、
そうですね、
もうちょっと詳しくちょっと話しておいてあげた方がいいかなと思うんですよね、で、まあ、私の方からもし口引きるとしたらですね、この商品を売るランディングページは普通のブログとか普通のメルマガとはちょっと変えた方がいい部分があるんですね。
それは全然違いますね、
でどういうことかというと、まあまあ、基本は同じかもしれないんですけどね、売るときは普通にしてるとみんなまず読まないんですね、
読まないですね、
あ売り込まれてるって思うと、人はまずね読むハードルちょっと上がるんですよ。
そうですね、身構えますからね。
いいことをタダで言ってくれる分だったらふんふんって読むんだけど、あこれ売ってるページかと思うと、ちょっと軽く身構えたりして、読んでくれないんで、これは読ませる工夫というのが必要になります。で読ませる工夫の場合ですね、最初に一番大事なものはヘッドコピーといいまして、まあ、要するにそのランディングページ読むページの一番上にちょっと大きめの文章で4行5行こう書いていく文章ですね、
そうですね、
で例えばですね、私の個人セッションだったらそのヘッドコピーは、本当に問題を解決しようと思ったらある程度実力のある人から個別にアドバイスを受けるのが一番いい解決法だということを知っておられましたか、みたいな、ちょっと文言が一部近くはしませんけど、言ってる内容はそういうことなんですね。
そうですね、
あなたがもし本当に自分の問題解決したかったら、あるいは本当に自分の夢を実現したかったら、一般に書いてる本とかメルマガとかブログ読むだけじゃなくて、やっぱりプロから個別にアドバイスを受けるのが一番成果が出るということを知っておられましたか、と。これまずドーンと上に書くわけですね。でこの文章をヘッドコピーと言います。でこの頭の文章がどれぐらい相手の関心をつかむか、相手の、まあ、よく我々は心に刺さるというんですね、刺さるってちょっとね怖い言い方かもしれませんが、なるほどと思って読み飛ばされたんじゃ成果出ないんですね。
そうですね、そこでえっと思ってもらうと困るわけですね、
なんだこれはっていうちょっと自分に関係あるかもっ ってこうハッとしてもらわないと、
う
ん
そ, うなんです
ね、その先に行かないんで、うん、ここのインパクトをですね、うん、ヘッドコピーというのは出す必要があるわけです。
そうなんですね、
はい、
私も結構ここは考えに考えて、
うん、
どうやったら驚いてもらえるかっていう感じで書きますね、やっぱりね。
そうですよね、うん、だからこのヘッドコピーがですねちゃんとできているかどうかというのが、まあ、売るためにかなり大きな割合を占めるというふうに考えていて、例えばですねあの家のマンションに入っているチラシなんかでもこの上のヘッドコピー、まあ、チラシの場合はスペースが小さいから、うん、本当2行ぐらいで勝負しなきゃ、うん、1行か2行で勝負するんですけど、このヘッドコピーができてるチラシかできてないかで、うん、売り上げ全然変わるんですね、
うん、まあその通りでしょうね本当にね
あの以前私コンサルしたあるそのパソコン教室でやっておられる方は、うん、1万枚ぐらい結構お金出して撒いても、うん、ほとんど来ないんですよ。
あ、なるほど。
で全然ペイしない、
で
これあのご相談を受けて、うん、あの聞いたらもうそもそもヘッドコピーを作るという概念持ってなく知らなかったんですね、
うんうん、
だからあのあそしたらもうあのお金かけたカラー刷りのコピーあのチラシ作る必要ないんで、
うんうん、
もう 1色刷りでもいいし2色刷りでもいいから一番安いやつでいいから、
うんうん、
ヘッドコピー工夫してくださいと、
うんうん、
ね、まあ、なんと、ね、その方書いたかちょっとね今手元に資料ないんですけどね、単にパソコン教師じゃなくてね、60歳越してパソコンできるようになるためには、うん、あのちゃんと教室に通わないと、
うんうん、
うまくいかないって知っておられましたかみたいな。
なるほど。
もうこういう言葉をねちょっと入れたらね、うん、反応5倍になったんですよ。
あ、なるほど。それはなるでしょうね、
ええ、
うん、やっぱり自分がどうなるかっていうのが見えないと反応につながらないんですよね、はい、
そうですね、うん、だからあのチラシもそうだし、あのそのネットで物を売る場合でもヘッドコピーという概念をちょっと勉強していただきたい。
そうですね、
はい、でこれはあの作り方としてはですね、あのコピーを書くわけですから、
うん、
うーん、コピーはですね要はあの詩を書くのにちょっと似てるんですよね、
うん、かもしれない
ですね。長い文章じゃなくてどう短くインパクトを出すかということで、例えばですね、私がちょっとこの間聞いて、あ、確かにいいなと思ったコピーはね、これ、物を売るコピーじゃないんですけどね、確かね、なんかあのアフリカの少女たちがすごい悲惨な生活を送ってるので、みんなで募金しましょうよ、助けてあげましょうよというコピーですけど、確かね、13歳で結婚、14歳で出産、恋はまだ知らない。
ネットで見たことがありますね
っていうのがあってね、これねあるコピーライターのね相当もうあの第一級の人がすごい褒めてたんですよ、
うん、
で私もねこのコピー知っててね、
うん、
まあ、改めてねそれ読み返して確かにね、うん、心に刺さるんですね。
いや、あれはインパクトがあって忘れられないですよね、
はい、13歳で結婚で14歳で出産ってすごい、
すごいですよね、
人生ですよね、うん、しかも恋はまだ知らない、
うん、なんかそこでかわいそうだなと思います
よ、ね、はい、声も知らないのに13歳で結婚して14歳でもうね、うん、この子育ての苦労をしているアフリカの少女がいると、
うんうん、
この人たちに教育つけてあげたいと思いませんか、
うんうん、
ね、あなたの持ってる多少のお金をねこの子のたちに何とかしてあげませんかっていう、
うん
う
ん、
こういうコピーなんですよ、で私はやっぱり傑作だと思いますね、
うんうん、
でこれはあのその下にずっと詳しい説明が載ってるんですよ、
うんうん、
ただその上のヘッドコピーのこの数行で人の気持ちを強烈に掴むんで、これで not to read の壁超えてるんですね。
そうですね、
これ読みますよね、
はい、そこから先は読みたくなるという、
はい、
そういう、まあ、キャッチコピーですよね、
何なんだろうこれはっていう、ドキッとしたりして、
うんうん、
だからあのこれはまあ売る場合のコピーではないにしても、うんうん、もう見事に not to read、 読まないという壁をこれで超えていって、
そうですね、
このヘッドコピーの使命は次を読ませるということだと思ってください、
うんうん、
はい、次読んでもらえればヘッドコピーの使命を果たしたんで、
そうですね、
はい、それだけで売ろうと思わなくていいです、
うんうん、
はい、もうとにかくその次を読ませるということがね普通できなくて、
うんうん、
ほとんどの人はページを閉じるか、
うんうん、
あのチラシを捨てるんで、
うんうん、
まず最初のコピーで人を読ませる工夫、
う
ん、
そうですね、
はい、この売るためのランディングページ、セールスレター、こういったものを書くときにはあのまずヘッドコピーでまず力を入れてほしいと思うんですね、
うんうん、そうですね、
でまあ、あの これの書き方ですけどね、あのおすすめしたいのはたくさん書くということですね、うん、あの一発目からいいコピーなかなか出ないと思った方がいいです、うん、だから自分でいろんな文章のこの決めの言葉を書いてみて、それもその10個や20個もまだ少なくて、できたら100個を超すぐらい、もう書いてで、あの書いてそこそこのやつはその下の文章の中に取り入れていってください。
そうですね、
アイデアですから、あの無駄にしてなくていいんで。ただ100個出した中で最強の言葉をヘッドに持ってきてください、
うん、まあ、考え方はまさにそうですね、うん、もう考えに考えていかにこの次読んでもらうかっていう熱心目がありますからね、うん、はい、
もう全てのオールスターの4番バッターを打つようなコピーを一番上に持ってきて、そこでまず勝負をかけてください。でそれがもし成功してできればですね、あと次に必要なのはあのお金を出してもらうわけですから、これ本当にお金出す価値あるのってみんな思いますよね。
そうですね、
これって本当にお金出すぐらいの価値があるのかを説得しないといけないんで、
そこからは説得になりますよね、
はい、だからいかにこれがお金出してでもあなたが買い求めるだけの価値があるかをいろんな角度から説明していきます。
そうですね、
はい、であの例えばその商品サービスが安いものであれば短い文章でもいいんですけど、あのある程度高額なものであればあのいろんな角度から説得しないと人はあの最後の不安を取れません。
そうですね、結構長くなりますよね、やっぱりね。
長くなりますよね。村田さんも前確かランディングページで何万字って言ってましたよね。
あの書いていったらですね、あのワードの右左端の方にページ数出るんですけど、
はい、
50ページ近くなって
しまって。50ページぐらいね。だから普通のブログとかメールマガに書く分量の例えば、まあ、10倍
いってますね、
ぐらいは書くんで、だから実はこのね販売ページにかけるエネルギーものすごくいるんですよ。
そうなんですよね、もう何日もかかります。
何日かけてもいいです、うん、でというのはですね、一回あのいいものができるとあのその後メールマガとかブログでいろんな話をした後最後にどうぞこれをお読みくださいで、
そうですね、
その URL を貼り付けてそこに飛んでもらうんで、何回も読んでもらうものですから、あのそれぐらい時間かけても全然構わないんですね、
もうそのぐらい必要だということですよね。
あのフランさんのアメブロ企業塾の LP、あれ今延べ何人ぐらい読みに来たんですか。
延べですか。延べは何人
だ。多い日だったらあれ1日で最高で相当いくんじゃないですか。
そうですね、
去年の年末とか、
まあ、100は超えてたんですかね。
ですよね、
まあ、100といってもね、あの頃は600人ぐらい
しか
い
なかった。あの人の時500、600人ですからね、
5分の1くらいの人が読んでくれたっていうことなんで、まあ、ある意味それは成功だったかなと思いますけど、
でしかも同じ人が同じ LP を20回以上読みに来てると。
そうそう、なんか増えてますね。最近も見ましたけど、もう20回以上読んでる方が50人ぐらいいたんじゃないかなと思いますね、
でも繰り返し繰り返し50回で普通本でも読まないですよね、
そうですね、まあ、よほどやはり真剣に考えていらっしゃるというふうに思うんですけど、まあ、そんだけ真剣に読んでもらうっていうことはまあ嬉しいことですけどね。
そうですよね、だから29万8000円を本当に出していいかどうかを、もう真剣勝負で20回30回読みに来る人がいる。
そういうことですよね。
だからその繰り返し読むに足るような文章を書くわけですから、あのそれぐらい時間かけて全然構わないし、
そうですね、
あの皆さんもブログを書いてですね、その後商品作るってことをやったら、商品といっても個人セッションだったらね、あのそんなにかからない、手間はかからないと思いますからね。かからね、はい、作っちゃって値段決めたら、ぜひあのランディングページを、これちょっとね入魂のランディングページをね作ってみてほしいんですね。
そうですね、
すごい勉強になります、でこのランディングページはもう売るためのページだというふうにも腹を決めて、読み始めて、もちろんあの Not Read の壁を越えて、次に Not Believe の壁、信頼してもらう壁を越えて、最後は Not Act を超える、Act っていうのは買ってもらう、
そうですね、
購入ボタンを押してもらうということですけど、そこを行くための文章をですね、とにかく、全力で書く、これに関わるエネルギー半端じゃないですよね。
そうですね、結構手間かかりますし、普通のブログの記事だったら、まあ、1時間か2時間もあれば書けるんですけどね、 こればっかりは下手すると1ヶ月くらいはかかってるかも
しれないですね。そうすごいですね。
長い時は、
ね、
もう企画のところからいくとですね、
うんうん、でもまあそれを一つ書き上げることによって、
その後1年2年と、はい、稼ぎ続けてくれるページになるので、まあ、そのぐらい書ける意味はあるという感じで、
そうですね、だからある意味ねこれ今日収入を上げるための話の一番規模の部分かもしれません。
そうですね、
要するに売るための文章をすごいエネルギーで書く、でここに来てもらったらもうその人は最後まで読んだらきっと買ってくれるように、文章工夫して思いも込めて書く、でもしそれで成果が出たら本当嬉しいですから。
いや本当ね、それは嬉しいですよ、ね、
これ嬉しい瞬間のはずですよ、まあ、今まで無料でやってきた世界が有料の世界に、ファーストキャッシュの世界に入るわけですから。
そうですね、
だここのセールスレターランディングページ、これを書くっていうのをですねどっかでぜひ頑張ってやってほしいですね、
まあ、あれですね、いろんな書き方もありますし、やり方もあると思うんですけど、まあ、自分が買ってしまったようなものとかですね、またはネットでも広告はいろいろあるので、他のものを参考にして、あ、こういうふうにやってるのかなっていうふうにね、見ると、まあ、いろんな勉強になると思うんで、
そうですね、
考えるだけもね、考えるのは大事なんですけど、他の人がどういうのを作ってるのかっていうのを参考にしながら、自分も考えを練るといいかなと思いますね、
いいことですよね、自分が買ったやつでこの文章のどこで買う気になったかな、
そうですね、
っていうのをもう一回思い返してみて、やっぱここだっていうのがあったらですね、そういう文章はですね写経してもいいです。
そうですね、もう自分も取り入れるという形
で、自分でね写経っていうのは自分で手使ってペンでねそれをもう一回書き写すんですね、でパソコンでやってもいいんですけど、手でやった方がより効果が上がるということが実証されてます、
あ、なるほど、
はい、だからペンで自分のノートに綺麗な字で、もう一回書き写す、はい、でここはいいなと思う文章は何度も書く、これは実はランディングページに限らず本とか、場合によってはメルマガとかでもですね、
そうですね、
これ感動したなと思うやつがあったら、それを書いてもいいし、私なんか YouTube でこれよか面白かったなってやつを全部書き起こしたりすることしますから、
そこまでやりました、
ね、すごいなもう一字一句全部書き下ろして、でもねとか、そうそうとかね、その言葉も全部入れて、で途中で笑ってたらそこで爆笑とか全部入れてね、でなんでこれが面白かったのかを、もう全部ね写経していく、そういうことやってもいいんですね、だそれぐらいにやる価値があるし、実は知恵をアウトプットして富を得る瞬間ですから、ここが、
そうなんですね、
ここで成果が出る、ここで報われる、わけなんで、ここはすごくね大事なとこなんですね、こう川の流れに例えたここね大きな滝のとこですから、
そうですね、
この滝乗り越えていく瞬間がですね、本当にお金が入ってくるかどうかっていうことを決めますんで、このセールスレターは大事にしていただきたいですね、はい、まあ、あとそういう文章書きながらさっき出てきたお客様の声っていうのを中盤以降に散りばめていったりすることもやりますね。
そうですね、
はい、そこはなるべく相手の人の生の声、自分でね作って書いたりしたらダメです。
いや、これはなんか分かるみたいです
ね。分かるんですよね、だ本当に相手からいただいたこと、
そのまま原文のままそっくりいただくという感じで私も使います。
その方がいいですよね、やっぱりその辺はねなんか分かっちゃうんで、
何か分かります、ね、
ちゃんといただいた言葉を、まあ、了解も得て書いておく、それからあとよくやるのはですね、まあ、ブレットというんですけど、
そうですね、
つまりブレットというのは何かというと、このサービスはを受けることによって、まあ、このサービスの内容にどんなものが含まれているかを、その最後の味噌の部分を書かずに出す、だから
ある意味自分がどうなるかっていう感じを連想させるような、
そうですね、
どうなるのかなと私は思ってますけど、
そうですね、まあ、例えばアメブロ企業塾で言ったら、これをやることによってあなたはアメブロで読者が1日に1000を超えることになるでしょう、そのための秘宝とは、とこう書いておくわけですね、
そうですね、 なりたい自分がそこに見えてくるかどうかというところですね、
はい、こういうブレッドといって、ブレッドというのはですね、弾丸のことを意味して、弾丸でよくダンダンダンダンダンダンダンダンって打つとの壁に穴が開きますよね、うん、はい、ああいうふうに弾丸を打ち続けるという意味がブレッドっていうのにあるんですけど、うん、これをねたくさん書くことがおすすめ、
そうですね、もうこれでもかこれでもかという感じですね、う
ん、ブレッドは10個ぐらいじゃ全然少ないと思ってください、うん、20個30個40個50個、うん、自分のサービスとか自分のテキストの中に何が書いてあるのかを自分で書くわけですね、うんうん、でこのコンテンツを書くだけじゃなくて、そのコンテンツを紹介する文章をもう一回自分で考えるというのが、うんうん、結構重要な作業になります、
うん、そうですね、
うん、私の出してるサービスってどこが良かったんだろう、うん、というようなことをこうたくさん思いついて書くことっていうのはですね、これは実は営業力になるし伝導力になるんですね、なぜあなたはこれを買うべきなのかを、自分なりにもう一回書く、
そうですね、うん、自分の強みとか持ってるものをなんか、うんうん、再度確認してるような作業ですね、
そうですね、うん、だからこれコンテンツを書いてブログ書いたりするのとちょっと違う部分をまた使いますから、
うん、そうですね、
ここのブレッドで自分のサービスの良さをこう書き連ねていくっていうことをぜひ頑張ってやってください、
うん、非常に大事なところですね、
大事ですね、うん、まあ、あと、まあ、もちろんその値段はあと出てきましてね、うん、このいくらだっていうようなことを書いていくんですけど、なぜこれが高くないのか、うん、なぜこれが安いのか、うん、という説得もあった方がいいですね、
そうですね、
29万8000円高っ、うん、って最初思われるんですけど、うん、いや実はそれ全然高くない、うん、ということなんですよ、そうですね、例えばこれに関してはまあ、我々で作ったこういうボーナスだけで6つも7つもあるわけだし、例えば船田さん自身が作ったボーナスももう10個以上あって、ボーナスだけでもこう計算したらもう70万円とか80万円になるボーナスをつけてるんで、それでさらに半年1年のこのサポートがついてる、これどう考えても全然安いですよっていう、値段が高くない理由、
そうですね、
はい、これもやっぱりね、そのセールスレターに書いておいてほしいんですね、
う
ん、
そうですね、うん、まあ、特典という形でやると分かりやすいかもしれないですけどね、うん、まあ、他のサービスと比べるっていうことでもいけるかもしれないですね、うんうん、世間の相場はこのぐらいですよっていう感じで、
そうですね、うん、だ別に高くないっていう理由をちゃんと説得的に書いておく、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、まあ、これで書くとね、かなり文章量になりますよね、
まあ、あと自分の、まあ、プロフィール的な、なぜこんな仕事をやって、うん、なぜこんな、サービスをしてるかっていう、うん、まあ、そこを物語にして書いておくと、
うん
うん、あ、この人から買いたいなという気持ちにさせるということで、まあ、自己紹介とはちょっと違うんですけども、うんうん、自分のことも書いておく、まあ、販売者として書いておくことも必要かなと思いますね、
いわゆる信用を得るプロセスですね、
そうですね、
こんな人が
こんな人が売ってるんですよと、作って売ってるんですよというところを知ってもらって、うん、あ、それなら安心だというところがやっぱり必要ですよね、うんうん、
まあ、つまり文章で物を売ろうと思うときには、Not Believe の壁を越えるのはやっぱり最新の注意といろんな角度からやっておかないとそう簡単に越えてくれないんですね、
うん、そうですね、
ただ丹念にやっていけば必ず越えてくれるんで、だからそれはなんか言い残したことがないように書いていく、
そうですね、はい、まあ、私なんかいつも最後にやるんですけど、よくある質問という形でやってますので、それは、大体よく聞かれることってのは決まってるので、うんうん、それをあらかじめ書くっていうのは、まあ、当然なんですけど、
うん、
まあ、実はここにもう一つあるのが、本当にこれを買っていいのかっていうのを最後の説得みたいなところがあるんですよね、ですので、まあ、金額のところをね、決済の方法から、うん、分割ができるのかとか、
うん、
本当にこれ買ったらその後どうなるのかっていうところを、うん、ある意味質問を通して書いてるようなところがありますね、
うん、そうですよね、そうだから Not Believe を超えるために、うん、いろんな疑問を全部読みながら解消しておく、
う
ん、
そうですね、
はい、不安を解消しておく、うん、もう最後になったらこれ買うしかないなというところにまで皆さんを持っていく、
うんうん、
こういうことがセールスレターランディングページの場合必要ですね、
うん、そうですね、
であと逆説めくんですけど、長い文章なんで途中で長いなと思って読まれなくなる、
うんうん、
この危険を回避するために、 文章はずっと最後まで流れをずっと作る必要があります、うん、あの流れがブツブツ切れて、うん、話があちこち飛ぶと、うん、読むと結構ストレスになるんですね。
そうですね。
あ、話変わっちゃった、うん、意識合わせなきゃ、うん、っていうことを何回もやらせると、うん、ちょっと話は飛びますがみたいに飛ばれるとですね、1回ぐらいついてきてくれても、うん、2回も3回も話が飛ぶと、うん、意識合わせるのに疲れちゃって、
そうですね、
もういいかなって思われるんですね、うんうん、だからそうならないために文章は書き始めたら長い文章の最後までがずっと川の流れのように、
そうですね、
原因結果原因結果でつながりがある、
そうですね、
流れがちゃんとある、うん、で、まあ、しかもあの退屈にならないように、
そうなんですね、だからそこがやっぱり時間がかかる理由ですねそこが
いくつかやっぱりおって思わせるようなフックが必要ですね、
もう自分でそのね何十ページもあるものを作っておきながら何回自分で最初から最後まで読んだことかわからないみたい
ですね。そうですよね、だからいろんなことちょっと言ってるようですけど、あの一点にまとめたら自分で読んでも面白い文章書いてください、うん、
そこですね、
はい、さすがにもう自分でも読まないなと思ったら人は読みませんので、
ね、もうそれはもうその通りですね、自分で読んでこれは面白いなというふうに思うのがやっぱ大事ですよね、
だからあの書いちゃってですね、書いた直後に読むのも必要なんですけど、その時はあのちょっと興奮状態になってるんで、あのちょっとね私のおすすめはね一日空けて読むとか、あるいはね場所を変えて、あの今度スマホの方に送ってスマホで読むとか、
なるほど、
あのシチュエーション変えたり時間を空けてね、うんうん、冷静になってもう一回読んでみてください、
うん、そうですね、
でその時にねいやこれなんか長いなとかね、うんうん、これなんかこうあんまりグイグイ来られすぎてちょっと読みたくなくなったとか、うんうん、そういうこと絶対出てくると思うんですよ、
そうですね、
私の場合だとあの頻繁にあります、うんうん、自分であちょっとこれはちょっと良くないわと思ってね、うんうん、そういう時にはやっぱりね手を加えていって、うんうん、であの文章は不思議なもんでね、手を加えれば加えるほど良くなるっていう面が強いんですね、
う
ん、
そうですね、普段の、ね、ブログの投稿でもそれはありますけど、こういうランディングページはなおさらですね、
あのこういう喋りは一発撮りの方が結構ね良、うん、かったりするんですけど、文章の方は なぜかね、何度も手を加えたら加えただけ良くなる傾向があって、だからあのいろんな角度から読み返してみて、うん、あこれは最後までやっぱり面白く読めたなという自分の感覚は大事にされてください、うんうん、
そうですね、うん、
まあ、ということでですね、今日はあの売るための話ということで、実はあのランディングページ、セールスレターにするっていうところでも1時間超えちゃったんで、
ました、ね、
あのまあ、でもこれ大事なところですから、うんうん、あんまり論点広げるよりもですね、うんうん、まあ、とにかくあの売るためにあの富を得るためには売らなきゃいけないということと、うんうん、売るためには商品作らなきゃいけない、うんうん、その商品もあんま安すぎるといけないんで、できるだけ高額なものも作れるようにするということと、うんうん、作ったら売るためのページ、うんうん、売るための文章を入魂の文章を書いておく、うんうん、これ3つぐらい、
そうですね、
ちょっとまあ今回 の、あの内容ということにしましょうか、
うんうん、はい、そうですね、
はい、ということで、あの全てではなかったですけれども、知恵をアウトプットして富を得るための、うんうん、まあ、対談としての第1弾、
そうですね、
はい、ということで今日お送りいたしました、はい、マフルさんどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。